東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所国際研究推進オフィスのマリ・エリザベス先生です。リズ先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今日はですね、最近はこちらのテーマのご研究に力が入っているようなんですけれども、震災伝承についてお話をお伺いしたいと思うんですが、何でも、ハワイにあります、津波博物館、あちらの展示に関わられたと伺ったんですが、これはどういうことですか？
あ、はい、ありがとうございます。はい、ハワイの、ハワイと一番大きい島のヒロ、ちっちゃい町にある博物館なんですけども、はい、ハワイの中にヒロ町、小さい町なんですけども、うん、地理的に津波の影響が大きい町、津波の歴史が、あります。1946年の時、アラスカの地震があった時に被害が大きかったし、あと、チリ津波、1960年の津波、はい、チリ津波でも2回も、
日本にも来た、
そうです。だから、ハワイの太平洋の真ん中にいますので、どういう地震があっても津波がそれことがあります。でその広町には実は、日系人の町がもう2回も被災して、そういう遺伝事業とかに、再建事業とかに、そういう結構多分ハワイの中に一番津波の影響が大きかった町にもありますので、はい、あとあそこは、住民が自分で博物館しないといけないというきっかけがありまして、アメリカの唯一津波博物館にもあります。でその、関係の紹介でつながりで、私は何回も他の先生と一緒にハワイに訪ねていることとか調査に行くときに、その素敵な、小さいんですけどもすごい素敵な博物館に紹介をできまして、でコロナの直前と19年に行った時に、もうちょっと展示とか私たちの災害研究所になんか手伝いができるものがありますかみたいなことに、ぜひ一緒に311の展示を一緒に、考えていただくと助かるみたいなことに言ってくれまして、でその時から災害研のゲストユリア先生と、柴山先生といろいろ協力していただきながら、その3.1についての展示は企画とかに、一緒になりました。
あ、そうですか。もう展示はされてるんですね。
はい、そうです。1年前ですね、ちょうど、はい、オープンしまして。
どういうものが展示されてるんですか？
部屋は本当に小さい、全体的の本当に小さいんですけども、そういう、3つの壁とちょっと柱みたいなものしかないんですけども、その地震と津波どういうものとか、日本の三陸の地震と津波の歴史が繰り返してあるみたいなこととか、東日本大震災の基本データと避難生活、避難所、仮設住宅、復興住宅、あと福島のこととか、あとハワイ と、つながりがあるの、大勝町の波板地区のちっちゃいの、勝丸の話、
小舟が、
はい、
流れ着いたのがハワイだったんですね。
そうですね、それでハワイの住民が見つかりまして、いろんな合流で、戻ることができまして、でそれ絵本にもなりました。
新聞記者の方が絵本を作られたんですけど、じゃあそれも展示されてるんですね。
そうですね、その話と、あと関係の伊藤さん の取材も映像でも、自分の言葉に映像でも聞けることになります。
なるほど、はい。でもそういうことも含めて、最近はその震災伝承ということに関わってらっしゃるってことなんですけれども、12年経ってなかなかその難しいということをおっしゃる方が多いんですけれども、リズ先生はどんなふうに考えてらっしゃるのか、伝承ってどうしたらいいのかという、
難しい質問なんですけれども、伝承のことすごい興味深くて、日本は昔からその他の国に比べて伝承視察とか 災害に関する博物館と活動と、まあ、いろんな活動が多分日本の独特があるかなと私は考えています。例えば、語り部の文化とか、はい、まあ、紙芝居の防災のためのものとかに、結構日本の素晴らしいなんていうかな文化も、歴史もありますし、で東日本大震災の後に、伝承館のすごい増えました。
そうですね。
で、まあ、震災以降とか語り部活動とか、すごい、まあ、増えることがすごくいいことなんですけども、まだそういう、はい、その中に調べることが大事とか継続することとか、もうちょっと詳しくを見たいなということは考えています。
でもリズ先生の中では伝承に大切なことは何だと思われますか？
そうですね、多分いろいろな伝え方があると思います。でもちろんその実際は何ありましたっていうこともきちんと伝えないといけないんですけども、それが多分問題ないと思います。あちこちでもきちんと日本はそういう事実をきちんと、記録取って伝えていますけども、その上にやっぱり人の自分の経験を自分の言葉自分の気持ちを話があったから、伝えやすいかなと思います。私も、最近海外の、学者と一緒に回りまして、やっぱりその時は自分はどういうふうに決まりましたとか、別に正しくないというか心配したとかに、関係なくて、その時はどういう気持ちがありましたという話を聞くとすごいインパクトがあると感じてます。
その災害にあった時にどういう気持ちだったかということですか？
そうですね、まあ、避難のことはそうですけども、私は個人的に、まあ、長期的住宅復興とか生活復興も興味ありますので、そういうそれこともまあ、これからどうやって伝えていくかということも あると思いますけども、まあもちろんその避難の話は最近はちょっと被災地で、お世話になった方の大槌町とか荒浜とか、山本町の中浜小学校とかそういう避難のエピソードが海外の学者にすごい印象が残っているみたいです。
なるほど。そうするとじゃあこれ今回のこのテーマについてのご研究というのはどんなふうにこれから進んでいくんですか？
そうですね、答えられるかどうかちょっと分からない、今までなんちょっと、同僚の芸者ユリア先生と一緒に論文伝承館の中の伝承館に関する、分析とかどういう視点で作られているとかどういう内容はどういうものとか、あと伝承労働のこととか結構大きな変化ですよね。東日本大震災の前は多分日本は、7カ所しかなかった災害に関する博物館とかと、でもすっごい増えましたから、そういうこれからも、丁寧に、内容の分析とかできるかなと思います。
わかりました、じゃあまた次回お越しになった時にその途中経過なのか結果なのかご報告いただければと思います。
ありがとうございます、
ありがとうございます、今月は、マリー・エリザベス先生、リズ先生にお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。